皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は2月の13日月曜日ですね。日本はいろんなところで雪が降っているようですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストですが、まずはお知らせからいきたいと思います。毎年夏にロサンゼルスで開催しているダンスサマーキャンプですが、3月に僕が日本に帰ってそのサマーキャンプの説明会を行います。で、サマーキャンプ、説明会の日程なんですが、3月11日土曜日が東京で、3月13日月曜日が大阪で、それぞれ説明会を行います。で、サマーキャンプではミレニアム、ムーブメントライフスタイル、そしてデビーの3つの、ダンススタジオでレッスンを受けれるんですが、先週ですね、この3つのダンススタジオに行ってスタッフさんとミーティングをしてきました。で、ミーティングでは、スタジオのことですね、まあ、もちろんなんですけれども、今一番スタジオで人気のあるインストラクターさんを聞いてきました。で、説明会では、まあ、このおすすめの先生をご紹介したいと思いますし、あと自分に合う、自分のスタイルの、インストラクターの先生の見つけ方もご紹介していきたいと思います。そしてレッスンスケジュール、タイムテーブルですね、それぞれ のスタジオでスケジュールの見方が違うので、それもご案内できればと思ってます。特にムーブメントライフスタイルですね、ここのタイムテーブルの見方がちょっとややこしいんですね。なので、この、ムーブメントのスケジュールの見方というのを中心にご紹介して、あと、まあスタジオによってはアプリもあるので、そのアプリのご紹介もして、とにかくそのダンススタジオの、情報盛りだくさんにお話ししていきたいというふうに思っています。で、説明会は無料なんですが、事前の予約が必要になります。で、説明会では例えばそのサマーキャンプはどんなプログラムなんだろうとか、スタジオのことを詳しく知りたいからとか、まあ、とりあえず気になるから行ってみようとかですね、具体的な留学の具体的なことが決まっていなくても、ご参加いただいても全然問題ありません。で、ダンス留学について、ゼロからきちんと、ご説明させていただきたいというふうに思っていますので、まあ、サマーキャンプはもちろんなんですが、その何かのきっかけになってもらえればというふうに思っています。で、説明会では説明会でも説明会の後でも、一切セールスはありませんので、安心してお問い合わせください。で、サマーキャンプの、説明会の詳細なんですが、サマーキャンプ説明会リビングアメリカというふうに検索していただくと説明会のページが出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。そして、もう一つお知らせがあります。3月12日の日曜日なんですが、大阪で、今までリビングアメリカでダンス留学をした留学生とのランチ交流会を、開催します。で、実際にリビングアメリカでダンス留学された方4名が、ご参加の予定となっていて、その方たちと、まあ、ランチをしながらお話ができるという交流会となっています。で、こちらの交流会は、定員を8名とさせていただいていますが、2名お申し込みがありましたので残り6名となってしまいました。で、もし興味がある場合はお早めに、お問い合わせいただけるとありがたいです。で、ランチ交流会の詳細なんですが、リビングアメリカランチ交流会というふうに検索していただくと、詳細のページが出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。そして僕の近況なんですが、最近ですね、うちの敷地内、住んでる、コンドミニアムがあるんですけれども、その敷地内にあるジムに週3回ぐらい通ってます。まあ、通ってるっていうほど大げさなものではないんですが、まあ、週3回ぐらい行ってます。で、ただ行ってると言っても30分ぐらい、ルームランナーで早歩きをしているだけなんですが、ただ子供が生まれてから4年ぐらい全く運動をしていなかったので、まあ、やるぞという気になって急にですね、なんていうんですか、やる気満々で、運動量をこなすと危ないのではないかというふうに思って、とりあえずちょっとずつとスロースタートで運動を始めてみました。ただ 30分なんですけれども、それでも早歩きをすると結構な運動になっていると思うんですね。ちょっと汗もかきます。で、僕ですね、その子供が生まれる前はよくジムに行ってました。で、一時期トレーナーもつけて、運動してたこともあって、その時トレーナーからはまず筋トレをしてから有酸素運動をするようにっていうふうに言われてたんですね。なので最初に腹筋とか腕立てとか、あと機械を使ってとか筋トレをして、その後そのルームランナーで走ったりだとか、そういうことをするというふうにしてたんです。ただこれは僕がアメリカに来てジムに通って言われたところで、ことで、僕高校の時にラグビー部だったんですけれども、その時はまず有酸素運動をしてから、筋トレをした方が筋肉つきやすいし、効果的に、脂肪を燃焼できるというのがですね、世間一般の常識だったんですね。で、実際そのラグビーはすごくこうぶつかるコンタクトの多いスポーツなので、まあ脂肪でも筋肉でもとりあえずつけとかないと、怪我をするんですね。なのでその、筋肉をつけるっていうのプラスで、僕プロテインも飲んでました、その高校生の時に。ただまあ当時のプロテインがまずかったんですね。すごいまずかったです。溶かしても溶けずに、でなんかいろんな味があるわけでもなく、その粉っぽいのを無理やり飲んでるっていう感じだったんです。で、アメリカのそのジムに行ってる時でもトレーナーにプロテインを勧められてたんですね。で、初めは嫌々だったんです。またプロテイン飲むんだというふうに思ってたんですが、実際飲んでみるととっても美味しくてびっくりしました。すごく飲みやすいのもそうなんですが、程よく味もついてるんですね。チョコレート味とかバナナ味とか。で、それがなんかこうチョコレートを食べてるっていう味ではなくて、ちょっとこう飲みやすいようにそんな味になってるというので、まあ、運動しながらプロテインも飲んでたんですね。で、ちょっと話がそれてしまいましたが、その昔は有酸素運動をしてから筋トレ、でも今は筋トレをしてから有酸素運動というですね、これ全く逆のことを言われてるんですが、そのなんで筋トレが先で有酸素運動を後にした方がいいかっていうのはですね、理由は聞いたんですが、本当に申し訳ありません、忘れてしまいました。なんかちゃんとした理由があったんです。ただちょっと覚えてなくて。で、ただその実際ダンス留学生ですね、ダンスのレッスンを受けて近くのジムに通う、留学生も多いので、この順番は覚えておいて損はないかなというふうに思いました。で、あとプロテインなんですが、日本ではその筋肉をつけると、例えばその何ですか、ボディービルの大会に出るために、マッチョになるために飲むというイメージがあると思います。ないかもしれませんが、僕は日本にいた時にプロテインのイメージがそうだったので、そういうイメージがあると思いますが、アメリカではそのプロテインを飲む理由は効率よく適度の筋肉をつけて、あとその脂肪を燃焼しやすい体を作るという理由で、プロテインを飲むんですね。まあ、実際そういう理由でプロテインを勧められたんですが、ただそのプロテインもプロテインを摂る量と、あと摂るタイミングですね。確か運動し終わって1時間以内に飲まなきゃいけないんです。筋トレとかをして、運動をして、でその体を一回壊すんですね、筋肉をこうなんですか、痛めつけたりとか、体を痛めつけて、その体が元に戻ろうとするときに、筋肉とかが発達して、その時にプロテインを飲むとより効果的に筋肉がつくと。ただそのマッチョになる筋肉ではなくて、適度な筋肉をつけて燃焼しやすい体を作る、それを助けるプロテインということで飲んだ方がいいよというふうに言われてました。なのでそのプロテインも、タイミングを間違えずにうまく使えば、まあ、早く理想の体になれると思います。で、今僕はですね、まだ全然その段階ではないので、まあ、プロテインとかはまだまだ先なんですが、まあせっかく運動を始めたので、まあ、ちょっとずつでも運動量を増やしていって、あとまあ筋トレもできるようになればなというふうに思っています。はい、以上が僕の近況となります。そして次は気温ですね。気温なんですが、ロサンゼルスはちょっと暖かくなってきました。 最高気温が24度、ごめんなさい、最高気温が24度、最低気温が11度ですね。で、暖かい時間が伸びてきて、最低気温の時間がだいぶぐっと少なくなってきました。で、今日も、夜の8時ぐらいでも17度ぐらいありましたね。まあちょっとヒヤッとしますけど、まあ、T シャツでもいけるんじゃないかというようなぐらいの暖かさになりました。で、対してニューヨークの方はですね、大雪が降っていました。寒いですね。最高気温がそれでも7度ぐらいあったんですかね。で、最低気温がマイナス3度ぐらいというふうになっています。はい、それではごめんなさい、今週のトピックに行きたいと思います。今週のタイトルはアメリカ入国審査最新情報になってます。で、先週に引き続いて、入国審査のトピックになりますが、今回はですね、先週リビングアメリカで3人留学生が、留学してきました。で、その実際、留学生にお会いをして、入国審査がどうだったのか、何を聞かれたのかを詳しく聞いてきたので、そのお話をしたいと思います。で、まず審査官に聞かれたことですが、4つあります。滞在期間、滞在先、滞在目的、あと所持金、これですね、この4つになります。で、1つ目の滞在期間はそのまま実際の滞在期間を言うんですね。1ヶ月滞在するんだったら1ヶ月、2週間だったら2週間、3ヶ月だったら3ヶ月というふうに滞在期間を言うんですが、滞在期間がちょっと長い、2ヶ月の留学生がいたんですね。その方は、審査官の方から滞在期間についてちょっと突っ込んだ質問があったようです。2ヶ月間も何するんだと、本当に観光なのかと。ただですね、皆さんには事前にリビングアメリカの、資料ですね、入国審査の注意点という資料をお渡ししていて、まあ、その通り対応していただけたので特に問題はなかったようです。そしてあと滞在先と、滞在目的ですね、この2つはそのまま質問に答えただけで終わっていました。滞在先はどこどこに滞在すると。で、滞在目的は、観光、3ヶ月以内のエスタの、留学だと観光というふうに言うんですが、これはそのままそれで終わっていたようです。そして最後の4つ目ですね、所持金、これですね、今まであんまり入国審査でお金についての質問はなかったんですが、3人留学したうちの、1人の留学生が所持金について聞かれていました。で、所持金というのはその現金をいくら持ってるんだというのと、あとクレジットカードの限度額はいくらなのかということを聞かれたようです。で、なんで所持金のことを詳しく聞くのか、まあ、正確な理由は分かってないんですが、憶測するに多分十分お金を持っているのかということだと思います。で、つまり滞在期間中はアメリカでは働かないよねと、いうことだと思います。ですので、これも憶測にはなるんですが、現金でもカードの限度額でもきちっとある程度の現金があることが、望ましいというふうに思います。で、現時点で、以上ですね、聞かれたことは4つなんですが、この3人の留学生の話を、まあ、詳しく聞いた感じ、入国審査で特にアメリカですね、入国審査で特に何か変わったというような変化はないようです。きちっと聞かれたことに答えるというのは、前から言っているんですが、それがきちっとできていれば特に問題がないようで、あと飛行機がついてから、ロサンゼルスに着いてから審査が終わって出てくるまで、だいたい今まで1時間程度だったんですが、これもだいたい1時間程度で、3人ともですね、変化なく 1時間程度で出てこられたので、何か特別審査が変わったりだとかいうような、トランプさんの影響ですねっていうことは、なかったようですね。ただ、滞在期間については突っ込まれた質問とかもされていますし、そういう、まあ、聞かれることに対しての、まあ、準備ですね、対応は必要だなという感じですね。なので留学前に、聞かれることは決まっていますので、滞在期間、 滞在先、滞在目的ですね、この3つはきちっと答えられるようにしておいて、あとまたお金のことも聞かれるかもしれないので、これも答えられるようにしておいた方がいいですね。現金はいくら持ってると、カードの限度額はいくらだというのが答えられるように準備しておくことに、越したことはない、まあ、というか、まあ、準備はしておいた方がいいと、必要だなというふうに感じました。はい、以上が今回のトピックとなりますが、いかがでしたでしょうか。で、最後にもう一つお知らせがあります。リビングアメリカでは、メールと東京でのカウンセリング、それからスカイプ、この3つで留学の相談を、行っています。で、ほとんどの場合はメールでお問い合わせをいただいているんですが、直接お話ししてご相談をご希望の場合は東京でのカウンセリングか、あとスカイプでの相談ができます。で、どの方法も無料で相談を行っていますので、もし興味があるようであれば遠慮なくお申し付けください。はい、それでは今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。